ことを悟らせたいからです。何事でも神の御心を可能こと私たちが願うなら神は引き入れてください。それが神に対する私たちの真です。私たちは願い事は何でも聞いてくださいということが分かるならば、神に願ったことを自然に叶えられていることも分かります。以上でございます。国会議長を宮内先生にお願いします。
限りなきご自愛にいましたも、聖なる御神よ、本当あなたの慈しみとも兄弟姉妹たちともにこのところに集いまして、あなたの皆を心より賛美をすることができました。本日今日感謝を申し上げます。その一週間の間、一週間あなたは私たちも譲るというと全てを思いたまいまして、今日に至らしめてまいましたことをも覚えて心から感謝を申し上げます。私たちと私たちに属するところの全てのものの上にもあなたのお導きが豊かにありますことを信じまして、皆をたたえ感謝を申し上げます。私たちはあなたの御前に帰り向け、自己的なものに支配されがちなもので罪に満ちたものでありますのに、あなたはこれを喜びたまわず、御子イエス・キリストを世に送って十字架につけ復活をなさって御力を示してもらう、そうして私たちをその主の恵みに預からせていてくださいますことを感謝をいたします。私たちは決して孤独な人間ではありません。いつも主が共に歩んでくださいますところの幸いなところのものであることを思います。これから感謝をし皆を称えます。あなたはやめるものを変えるとまい高いのうちにあるところのものに力を注ぐ、また希望を失っているところのものに信仰による希望をお与えくださいますお方でありますことを思い、これから感謝をするために、あなたは私たちのうちに救いを全うするために変わることなく働いておいてくださいますことを思い、また大きな感謝を取り出して祈りましょう。また私たちのこの教会だけではなくて全国にあるところの教会を顧みたまいまして、この時代にありまして主の御言葉を積極的に私をする教会と責任のなることができますように、どうか私たちが自らのことの身を思いがちなそのことから解放されまして、我々の周囲にあるところの人々と、また広く我々の国にあるところの人、あるいは全世界の本当の平和とあなたの御心が行われる国が到来いたしますように祈るものからしていただきます。本庁の困らせた時を帰り、御霊の豊かなるを導く後にこれを全うなさせてくださいます。これらの感謝と願いを道路へのつる主イエス・キリストの皆によって御前に下げます。アーメン。
では336番を発表します。 確かさ、大事なくて、宮脇先生に説明していただきます。
説教の前に、ヨハネの第一の手紙の5章の13節をもう一度読んでみましょう。神のこの名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいから、この言葉に従って本庁は信頼の確かさということについて、私たちが神を信じているところの確かなる根拠はどこにあるのかということについて話させていただきたいと思います。それで私たちがキリストを信じているということは、キリスト信者というものは神に信頼をするものということができると思います。またキリスト信者ほど信頼することの確かさを経験して生きるものは他にないと考えておるものであります。これは私には確信があるとか、私は自信を持っているということをよく言う人がありますけれども、そういうことではありません。信仰の確かさ、あるいは信頼の確かさということは、自分が自信を持っているというようなことではなくて、キリストを信頼しているということは確かなことだと。ということであります。それで、聖書の言葉を少し引用してみますと、この先ほど読みましたヨハネの第一の手紙の5章のところにも、その15節と14節以下をご覧くださると、何事でも神の御心に頼むことを私たちが願うなら、神は聞き入れてください。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かる。こう言って、このところに書いてあります。神様にお祈りをして、それは聞いてくださるかしら、聞いてくださらないかしらっていうふうな、あやふやな思いでもって形だけのお祈りをしても、それは本当の祈りならない。神様は私たちのために最善を図っておいでになるのですから、私たちが真心から祈ればもう、そのことは神は聞いてしてくださると信じることが大切であるというのがこの御言葉であります。他のところを見ますと、私を強めてくださる方のおかげで私は全てが可能ですと言って、同じパウロの言葉の中に出ていることがあります。それでヨハネがこの手紙を、ヨハネの第一の手紙を書きましたのは、神を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。信仰を持っているあなたにはすでに永遠の命が与えられていると、そのことをしっかりと知っていただくために、私はこの手紙を書いたのですと言って、その書いた目的をこのヨハネはこの第一の手紙の中に言っておるのであります。神を信じるということは 情的なものではありません。いろいろな集会で歌を歌ったり、それから感情的にあふりかける話をして、そしてなんだかそういう気にさせてしまって、それで人が信仰を持ったというふうなことがありますが、信仰ということはそんないい加減なものではありません。人間の感情というものはいつでも正しいとは言えないです。感情というものが非常に正しい場合もあるけれども、間違ったことも感情がやっているとは思います。変わりやすくて信頼することができないのが私たちのそういう気がするという言葉である。ところが神はそんな方ではありません。神に変わることはあります。また神はどうもあの人はいいことを言っていると思ったら変わっちまって、信じられないというようなことは神ではありません。神はいつでも私たちの信頼の対象であります。それでその神の心を書いておるところのものが神の言葉、すなわち聖書でありますから、その神の言葉に心を照らされて、心の深いところから神を信頼しているところに私たちの信頼の確かさというものがある。その信頼の置かれているところを今日は考えてください。それで私たちのキリスト信者としての生きる根拠というものは何であるかというと、聖書があるのだ。神がその意思を示すために書かせられたところの書物が聖書、あるいは神の言葉と言っておるものである。ここには言葉と人格が一致していることを考えなければ、神様は言葉だけいい言葉を言って人格がいた現場、そんなことはないのです。神は確かなるところの方が確かなものと言われるというところが、私たちの神の言葉に対する信頼である。そこで本庁はこの神の言葉を印象しながら、このところをご一緒に味わっていただきたいと思うのであります。それで本庁は方々の聖書を印象いたしますが、ゆっくりと申し上げますか、どうぞ聖書をお取りになってそうしていただきたいと思います。そこで私たちの生活には、過去の生活と現在の生活と未来の生活があります。私たちには過去、現在、未来という3つの時の中に私たちは生きているわけであります。それで、過去の生活というものからまず考えて、過去の生活といいますのは歴史的に過去の生活ということではなくて、神を信じなかった前の生活と、そして、そのことを我々の過去の生活というのがあります。その過去の生活について私たちは、いい加減に考えてはならない。過去の生活というものをいい加減に私たちが生きてきたわけではありません。けれども過去の生活が果たして神の御心にかなって、また神に喜ばれて私たちは生きてきたかしらということは考えてみなければならない。それで、私たちは、まあ、神を信じないときには自分のことばかり考えて、自分が一番幸せになるようにそのことを考え、ひどいときには他の人を犠牲にしてでも自分は幸せになるというふうな、そういうのが私たちの過去の生活ではなかったでありましょう。その中から私たちは イエス・キリストを知らされて、それを信じて新しい生涯に入ることができます。こういうのであります。それで、印象したい聖書のところはローマの信徒への手紙の10章の9節10節であります。聖書が今使っております聖書が初版と再版でページが違っておりますので大変困りますのでありますが、新しい聖書によりますと、新しい版によりますと288ページを書き分けをいただければここが出ていくと思います。古いのも新しい聖書では、そうですね、ローマの信徒への手紙の10章の9節10節を読みますから、うちでイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。こういう言葉を彼はここで言っているのであります。イエス・キリストが私の信じる方であるということをはっきりと自分の生活に表して、そしてそのイエスを神はこの世に送り、そして十字架につけて私たちの罪の囚われから解放してくださって、しかもキリストの復活によって今もキリストは生きて私たちのために救いを与えていてくださるということを、あなたが信じるならばあなたは救われるということに書いてあるのである。私たち罪深いもののために十字架にかかり、私たちのために命を与えて、この罪から私たちを解放してくださった主イエス・キリスト、そして主イエスは復活して今の私たちのために働いていてください。これが私たちの信仰であります。それで信仰の問題としては、もちろんイエス・キリストは全世界の全歴史の中における人間の救いのためにおのが命を捧げてくださいましたけれども、もっと大切なことは、主イエスは私のために、自分のために、主イエス・キリストは十字架にお付きくださったのであると、私たちが自覚するまでにならなければならないわけです。キリストは全世界の多くの人のために十字架にお付きになったということは受け入れましても、この本当に自分で自分をどうすることもできないことでも、この自分のためにこそイエス・キリストはあの十字架の苦しみを持ち、十字架で命を捧げ、そして私たちのために新しい信仰の世界を開いてくださったと、そう私たちが理解しなければ本当に信仰は生まれてこないだろうというわけです。それで、ペテロという人に書いた手紙の次に、見ますと、ではここを申し上げますけれども、そのまま読みます。ペテロの第一の手紙の2章の24節、主は十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。人間のこの不可能な、本当に自分でもどうすることもできないような、こういう自分のために 主イエスキリストはその全責任を負って私たちの罪の責任を果たしてくださったというのが私たちの信仰の出発点であります。それで神というものについて私たちが考えますときに、ただ漠然と私たちは神だけだからいらっしゃるような気がするというふうなことではありませんので、生きるところの人格を持っておいでになる、人格というのはちょっとおかしいということがありますけど、生きるところの神がおいでになって、その神は私たちに何をお考えになっているかというと、私たちをただに正しさが救おうとしていらっしゃる。現在の困っているところの自分の心の中からそれを解放してくださるということは神の御心であるということは、旧約聖書の中からもすでに語られていることであります。場所を申し上げますから、それを お書きになっておいてくださっていいと思いますけれども、いちいち開いてみます。旧約聖書の中に我々を許してくださるところの神、許して神と私たちが親しい関係にあるようにしてくださるところの神ということについて書いた詩編の86編の5節、詩編の86編の5節というところに、主よあなたは恵み深くお許しになる方、あなたを呼ぶ者に豊かな慈しみをお与えになりました、こういうことをそこには書いてあります。イザヤという預言者の書物がありますが、そこにはいろいろな恵みの深いことが書いてありますが、一章の18節に、たとえ私たちの罪は日のように であっても雪のように白くしてください、私たちの心を本当に雪のように白くしてくださいというのがイザヤの言葉であります。彼はまた反省の言葉を言っておりまして、44章の22節を見ますと、私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った、私というのは神様、あなたというのは私で、私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払う、私に立ち返れ、私はあなたをあがなった、私に早く立ち返ってください、私はあなたを罪の力から解放してあがなったというものであるかというのがこの御言葉である。エレミア書の31章の34節を見ますと、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。神は許しの言葉を言っていらっしゃるのであります。一箇所だけ旧約聖書の預言書の中から読んでみますと、ホセア書という書物がありました。そのホセア書の中に、ホセア書の14章の5節と6節というところを読んでみましょう。私はその空彼らを癒し、喜んで彼らを愛する、まことに私の怒りは彼らを離れ去った、鶴のように私はイスラエルに臨む、彼は弓のように花咲き、レバノンの杉のように根を張る。神様は鶴が地上に降りるように、あなたの上にゆっくりと神が降りるようになって、そしてあなたを愛し、そしてあなたを救ってくださる、こういうことをホセア自身が非常につらい思いをした最後の心に こういうことに言って神の恵みを言っておくわけでありますそれで主イエス・キリストが私たちにお示しになりましたのは神の愛の深さということであります。神はいかに深く私たちそれぞれを愛しておいでになった。それで私たちはその神をただただ神を信頼する以外にない。過去の生活のことについてもそれぞれ他にない。信仰の問題についてはそういうことがありまして、あのヨハネ福音書の8章のところをご覧になると一人の婦人が間違った行為をしているときに捕らえられてキリストのところに来ましたときに、キリストそうして彼女を連れてきたところのユダヤ人たちが、この者は官員の現場を抑えられたんだからこういう人間は死ぬべきだと言ったときに、キリストはあなた方の中で罪のない心の人がキリストに石を投げます、こう言って生まれた。人は神様を信じているのですが、恥ずかしくなってその人々はそこを去っていく。それで、その夫人がキリストに対して感謝をいたしますと、あなたに石を投げる者はいないから言われたら、もう誰もおりません。そうするとイエス・キリストは、あなたはこれから行ってしっかりとああいう生活をするんですよと言って、罪を責めていらっしゃるんですよ。その時ですね、あなたの過去の生活はどんなことがあったかわからないけれども、これからあなたは本当に生きるのですよと言って、その一人の不能力な婦人をキリストは励まされた。自分が好き好んでそういうふうな生活に入ったわけではなくて、人生においては気の毒でやむを得ず、いろいろな苦しみの中に入れると入るところの人があったときに、キリストはそれを責めないでその人に新しい道を与えることを言われた。これが神の恵みである。過去の生活、私たちもそれぞれ過去の生活を持っておりますけれども、日々神様の前に出るたびに正しく神の恵みの言葉によって強められて、その次の現代の今の生活に入っていく。そこで今の生活のことを考えてみますと、あなたの今の生活はどうですかと言って伺いますと、まあ、大変感謝の生活でありますと言ってくださる方もありますし、しかしながら人間がこの世の中に生きている限りはなかなか大変な生活である、これを言わなければならない、これが私たちに共通のことだと言えると思います。キリストを信じる者は過去の過ちや罪から解放されていると私たちは真実を思いにすぎてるようなことをおっしゃっているのですが、その私たちに救いを与えてくださったところのキリストのことを私たちの心の中に聖霊は語り続けているということを私たちは信じます。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒に証ししてくださいます。これはパウロがローマ信徒に手紙の8章の16節に言っていることがあります。それはどういうことであるかというと、神の霊がお前はもう神の子供なんだ、こう言って繰り返して語りかけます。私たちがまず毎朝お祈りをいたしますと、その時にまず神は お前は私の子供だって神は私たちをそこへ招いてください。そうすると私たちの心の奥にもそれに応じるところも非常に深いところのものがあって、それらの一番心の深いところに神は神の霊はお前は私のことはそう言ってくださるに対して本当に神感謝をしてですね、その神の招きに応えていくところのものが私たちのうちにある。そこで毎朝起きてまず祈ることは、主イエスキリストよ、今日も私と共に歩んでくださいということであります。それで神が光のうちにおられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに親しい交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められて、聖書には書いてありますけれども、現在私たちはここへどんなにこの深い試練の心のうちにありましても、私たちは恐れることはない。そこで今度は聖書を書いてみてみましょう。コリントの信徒への手紙、第一の手紙の10章の13節です。では新しい版では312ページ。襲った試練で人間として耐えられないようなものがあった。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがなさらず、試練とともにそれに耐えと逃れる道を備えておけるとされます。とこれは非常に大きな試練にあったパウロ自身が自分の信仰の告白をもしていることであります。主イエスに信頼するところのものは、どんな困難でも必ずそれに打ち勝っていくことだ。この世の中で試練に合わないところの人は、心に合わないところの人は一人もない。けれどもそれと同時に、ただ困った困ったというふうなことではなくて、恵みの深い主ご自身が多くの試練に打ち勝たれたのでありますから、その主イエスは私たちに対して誠実な方であります。そして試練の時にはいつも一緒に悩んでくださるところの主イエスを私たちは思っております。その上に必ずその試練に逃れる道を備えていて、神様はこのことをちゃんと約束していらっしゃる。これが現在にあるところの神の信頼する確かさの御言葉に使われました。次は将来の命ということ、将来のことは私たちは分からないということがありますけれども、私たちが信じていることが一つあります。それは過去現在についても恵みの深い主は将来を守ってください、神には確かさがあるということを私たちは信じなければならない。ある老人のところに孫が行きまして、あなたはよく老人に行きましたという話をするけれども、あなたはいよいよ死ぬということになったときに、あなたは喜んで死ねるかと聞きましたが、その老人が言うのは、 さあ分からない、その時になったら慌てるかも分からないし、死にたくないと思うかもしれない、けれども考えてみると生きるって今まで生きてきたこと、現在生きているっていうことを考えると、それは神が私を助けて過去によって生かしてくださったんだし、今も神の力によって私は生かされていると信じていて、いろんなことがあったけれども、その時その時に必要な心の力が与えられて私は生きてくることができたのだから、それで死ぬ時にも、死ぬのには死ぬ力がいると思うけれども、死ぬ時にも神様は必要な力を与えてくださると、私はただ神様に死を信じて、こう言ってその病人が言ったという、これが本当のこの人生とか死とか正しいやり方ではないと思います。ヨハネ福音書の10章の28節を見ますと、キリストの御言葉がありまして、私は彼らに永遠の命を与え、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできないってキリストは言っています。私はしっかりと彼らの手を持っているので、私から引き離すことはできないと言って、キリストご自身が言っている言葉は私たちの信頼の星だけじゃないんです。私はしっかりキリストを捕まえてるからもう大丈夫です、そういうことを言ってるんじゃないんです。キリストの方がしっかりと私たちに手を掴んでいてくださるから、それでいや、そんなことを言っても私はこんな悪いことをしました、こんなに間違った人間ですと言ったときに、キリストは何ておっしゃるかと考えてみると、みんなそんなことは承知しているとキリストはおっしゃるに違い、その上で私はお前の手を押して握っているのだとキリストはおっしゃるに違い、私たちを現在においても将来においても強くしてくださるのは主イエスであるんです。それでその主イエスはちゃんと私たちの信頼に応えてくださる。そこで少し長いところでローマの信徒への手紙の8章というところを285ページ、ローマの信徒への手紙8章の34節から39節までを読んで、下の段にありますけど、そこはゆっくり読みますから、どうぞご自分でご一緒にお読みください。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か連れて、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてあるようにです。これは旧約の言葉を印象した。そしてキリストのことを言っているのがこの36節。しかしこれら全てのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死の命の天使の支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高 高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。いかなるものがあってもしっかりと私たちの目を取っていてくださるというのもキリストの愛から私たちを離れさせるからできません。それは私が握っているからではありません。キリストの方で私をしっかりと握っておいてくださるからであります。これが私たちの信じるところであります。それで私たちはしばしば過ちも犯すし、また不誠実なところもありますし、神様に対して申し訳ないことのような人間でありますけれども、しかしながら手元の手紙にありますように神は真実な方であるから、たとえ私たちは真実でなくても神は常に真実であるこういうことを言っておりますことが私たちの信頼の対象であります。私たちが神を信じているから私たちはもう大丈夫です、そんなことを言うほど私たちは偉くはないのです。けれども神様はご自分の約束をなさったことを決して保護になさるのどんな場合でも神が私たちをしっかりと捉えております。そのことを神の言葉である聖書は語っております。それで神は十字架と復活の主によってこのことをいかに神が誠実でおいでになって私たちの救いを全うさせたいとお考えになっていらっしゃるかということを聖書は私たちに語っております。それで私は決してあなたを離れず、決してあなたを引き去りにしない、そういう言葉が聖書にあるんですけどね、それが私たちが神を信じる根拠なんです。そして私たちの信頼の可視化だというのは私たちのうちになって、神の私たちを信じている神のうちになる。神は目には見えないでお祈りになりますけれども、それをイエス・キリストというご生涯と十字架の復活を通して私たちに示してください。いろいろな信者たちもそういうふうに主イエス・キリストを信じて自分の全生涯を神に委ねて、そうして力強い歩みをするのだと、私たちの信仰の確かさ、また神の信頼の確かさが神の確かさであるんですけど、どうぞ本当に見ていただいて、この1週間を勇ましく歩んでいるとます。全能なる神よ、あなたは多くの御言葉を持って私たちを常に励まし、私たちを離さないと言ってくださる、言ってくださいますことを感謝します。どうぞあなたご自身の確かさの上に私たちの生活が常に行われております。どこまでも私たちを追求して、私たちを罪に打ち勝ち清められた、また本当の平安のある生活のうちに私たちをお導きくださいますことを繰り返し信じつつ前進することができますように、また本日に前にありますあなたの美しみとの兄弟姉妹たち、一人残らずこの兄弟姉妹たちを限りなく愛しておりますことを信じます。どうぞ。Thank you. 満足する社会になっておけるために祈ることを伝えておりますその教会の上にはどうぞあなたの恵みが豊かにありますそのつもりであなたの勇気を明かしてなさいますと思いますね本日出かけておりましたけども感謝と願いを主イエスの名前によってお願いします。アーメン。第284番の参加は献身の礼を村山さんに 541番の照英を主イエス・キリストの御名に父 父なる神の御に尽くしみ、御霊の親しき御交わり、常しえに豊かに安住はすべてのうちにある。
アーメン。